その日の夜も俺の中によく刻み込まれた夜だった。俺の中の思い出はいつも夜の中にある。しっかり留めていないといつかその闇の中に消えていってしまうかもしれない思い出たち。でも俺は死の間際でも言うだろう。あれだけのことがあったのにあっさり忘れてしまうわけがないと。そう、その日はひどい嵐だった。雨が窓を打ち鳴らし、風はすべてを吹き飛ばさんとするばかり。そんな日にあいつは文字通り転がり込んできたわけだ。ひどい嵐ですね。
そうだね。今外に飛び出したら僕の華奢な体なんか面白いようにすっ飛んでいくんだろうね。やってみようか。
やめてくださいよ。何ですかそれ、目的がわかりませんよ。
ゼクスが転がり飛んでいく僕を慌てて追いかける図を想像するとおかしくてね。
趣味の悪い妄想はやめてください。追いかけませんからね。こんな日に外に出て何かあっても自業自得ですよ。
おや、困ったな。メインディッシュにガラスのトッピングが追加されてしまったよ。どうしよう、ゼクス。
一体何が飛んで。え？
なんだい、大きな声を出して。おや、
ヨハン、人間です。人間が飛んできました。
そうだね、ゼクス、人間だね。
なんでそんな落ち着いてられるんですか。
いや、だって面白いじゃないか。今までに経験があるかい。人間が窓から飛び込んできた経験がさ。
ありますね。
なんだい、人の顔をじっと見つめて。
いや、俺は玄関があるのにわざわざ窓からやってくる来訪者はろくなやつじゃないって思っているので。例えば物取りとか食人鬼とか。
本当によくぞまあ言うようになったな。まあその時はその時さ。だいたいこんな嵐の日にわざわざ飛んでくるなんてきっと何か訳があるに違いない。とりあえず話を聞いてみようじゃないか。ねえ君、しっかりするんだ。驚いた。人に噛みついたことはあるけれど噛みつかれたのは初めてだ。結構痛いね。どんなにお腹が空いていても生きたまま人にかぶりつくのはよしてあげないとかわいそうだ。
ヨハン、何悠長なこと言ってるんですか。こら、離れろ。
触るな。ここ誰もいない。みんな噂してたから来た。お前ら泥棒。そうだろ。
だったらお前は何なんだよ。誰もいないから来たって、それこそ泥棒じゃないのか。
違う、うちは寝床探してただけ。誰もいない安全なところ。
ふむ、君のお家はどうしたんだい。
ない、うちは何も持ってない。お金も食べ物も何もない。パパともママとも違う、変わってるから捨てられた。だから何も持ってない。
なるほど、そうか、大変だったね。
分かったみたいに言うな。
お前、ヨハンがせっかく。
ゼクス、いいんだ。確かに僕には君の本当の気持ちはわからないかもしれない。僕は君ではないし君もまた僕ではないからね。でも似たようなところは見つけられる。そうだな、例えば僕も実はね、自分の家をなくしてしまったんだ。
でもお前ここにいる。やっぱり泥棒。
その答えは君が泥棒かどうかの答えと同じさ。どうかな。
うちは泥棒じゃない。
なら僕もそうさ。金をなくし、食うものをなくし、住む場所と共に暮らす家族をなくした。だから仕方なく、誰も知らないような場所で静かに過ごしたかった。そうしてたどり着いたのがここさ。
うちも、同じ。
だろ？全く同じではないけれど、似た痛みを知っている。だから、分かったふりは他のものより上手だよ。こっちにいるゼクスだってそうさ。
お前も？
俺は別に。ヨハンのいる場所が俺の居場所ってだけで。
いやゼクス、それはなかなかに重いよ。
ヨハンって時々ものすごく俺のこと突き放しますよね。
冗談冗談。とにかく、僕たちは全く同じではないが、似た者同士。詳しいわけは聞かないさ。君さえよければ、こんな嵐の日くらいここに泊まっていくといいだろう。使っていない部屋はたくさんあるからね。ついでに濡れた服を乾かして風呂にも入るといい。
風呂？
うむ。ゼクス、彼女を風呂に入れてやってくれ。
俺がですか？
湯船に湯を張ってシャワーの使い方を教えて、新しいタオルと羽織物を用意するだけさ。誰も一緒に入れとは言ってない。入りたいなら僕は止めないけれど。
入りませんよ。
わかりました。ほらお前、行くぞ。
ああそうだ、風呂に入る前に君、お嬢さんの名前を教えてくれないか。君やお前では格好がつかない。
そんなものない。
ない？
つけてもらったことない。だからないの。風呂入る、早く。
おい走り回るな。風呂の場所知らないだろ。こら、待てって。
おやおや、にぎやかだね。名前に対してノーと言われるのは2度目かな。
名前はない。おいとかお前とか66番とかそういう風に呼ばれてたから。
そうか、僕はどうやら何も持たない者たちに愛されるらしい。さて、物思いにふける前にこの窓をどうにかしないといけないね。
このレバーを左にひねるとお湯が出る。左はわかるな。こっち。よし。で、最初は冷たいから様子を見ながら使うんだぞ。体の泥を落としてから湯船に使ってくれ。タオルと着替えを置いておくから気が済んだら呼べよ。わからないことは？
全部わかんないけど、とりあえずやってみる。左にひねる。
なあバカ、服着たままシャワー浴びるやつがあるか。
ああ、そうだった。
ああ、もういきなり服を抜くな。恥じらいを持て。
お前いちいちうるさい。
お前のせいだろ。
脱いだ服はその辺に置いとけ。洗っとくから。
うるさいけどいいやつ。
そりゃどうも。じゃあ、ごゆっくり。はあ、たったこれだけ相手しただけですごく疲れる。ヨハンはなんでこんな子供。いや、それは俺も一緒だな。それにしてもこの汚れ落ちるかな。
なあ、お前。
なんだ。シャンプーなら右の青いボトルだぞ。
違う。あのね、その服、うちそれしかないから大事にしてほしい。初めてママにもらったってうちが覚えてるやつだから。
なるほどね、わかった。俺のクリーニングの腕を舐めるなよ。新品同然にしてやる。
そこまでしなくてもいいけど。
なんだよ、人がせっかくやる気出してんのに。
新品にされると困る。
例えだよ、ものの例え。本当に新品になるわけじゃない。とにかく任せとけって。
そっか、任せとく。
ああ、
むふむ。ゼクス、いいお兄ちゃんぶりだね。
ヨハン、何ですかいきなり。びっくりした。
ちょっと倉庫に行くついでに覗きに来ただけさ。なんだい人をお化けみたいに。
すみません。倉庫って窓を直すんですか？俺やりますから、そのままにしといていいですよ。
うん、道具を取りに行くだけさ。ご飯もあのままじゃとても食べられないし。
そうですね。戻ったら片付けて作り直します。
悪いね、頼んだよ。
ねえ、もう出るよ。
あー、もう。おい、そこにタオル置いてあるだろう。拭いて服着てからカーテン開けろ。
今夜は賑やかな夜だな。
ヨハン戻りました。って何してるんですか。
ああ、ゼクス、いや、やっぱり窓をこのままにしておくのもなあと思って。
俺がやるって言ったじゃないですか。危ないから降りてきてください、今すぐ。
大丈夫だよ、もうじき終わるから。
いいから今すぐ降りてきてください。
やれやれ、わかったよ。近頃の君は心配性すぎて困ってしまうな。母さんみたいだ。ああ、お嬢さん、十分温まってもらえたかな。
うん、冷たくないシャワー初めて、気持ちよかった。
それはよかった。おまけでホットミルクでも用意しようか。蜂蜜は大丈夫？
うち何でも食べれる。
それは感心だ。ゼクス、すまないけど窓を直したらお嬢さんにホットミルクを入れてもらえるかな。蜂蜜多めでね。
わかりました。窓はヨハンが補強してくれたんで、先にミルクを温めてきます。そいつの相手をしてやってください。
なるほど、そうだね、そうしよう。さて、お嬢さん。
お嬢さん、うちのこと？
そうだよ、素敵な女の子のことをこう呼ぶのさ。確か君は住む家を追われてここまでやってきたと言っていたよね。
うん、そう。うちは何も持ってない。いつものようにお家帰ったらパパもママもいなくなってて、出て行ったって言われて、うち困っちゃって、寝るところ探してたけど、ヨハンたちがここで寝るならうちは別のところを探そうと思う。
それなんだけどね、お嬢さんが良ければここに住んでもらっても構わないよ。
え？
ここで寝てもいいってこと。僕とさっきのお兄さんもいるけれど、今夜も明日も明後日もお嬢さんがいたいと思うだけ。
本当に？
ああ、僕は嘘をつかないよ。冗談はたくさん言うけれどね。
寝る、うちここで寝たい。
よしよし、よかった。お嬢さんをこのまま放り出すなんて紳士として許せないからね。ああそうだ、だったら君のことをお嬢さんとは別の名で呼びたいんだ。どうだろう、君のことをナインと呼んでもいいかな。
ナイン？
そう、さっき君の名を尋ねたら君はそんなものはないと答えただろう。だからそのままナイン。どうかな、僕は可愛いと思うけれど。
ナイン、ナイン、うちの名前はナイン。うん、覚えやすいし可愛いかも。
僕の名前はヨハン・ルエーガー。ヨハンだけ覚えてくれたらいいからね。
ヨハン、ヨハン、ちっちゃい方はヨハン。
じゃあ大きい方がゼクスだ。
大きくてうるさい方がゼクス。
誰が大きくてうるさい方だ。
ゼクス。
はいはい、ほらホットミルクだぞ、暑いから気をつけて飲め。
うん、ありがとうゼクス。
俺の名前もヨハンがつけてくれたんだ、かっこいいだろ。
ナインはナインだからナインになったんだよ。
ナインね。どこかの国では猫の命は9つあるって言うらしいですよ。 ナインは英語で9つっていう意味になりますし、いいんじゃないですか。
ナインよ、ゼクスは君のことを猫のようだと言っているよ。
しゃあ、うちは猫じゃない。
猫じゃないって言うならホイホイ噛みつくのやめろ。
ナイン、人に噛みついてはいけないよ。そういうのは自分の身を守りたい時だけにするんだ。いいね。
うん、分かった。ヨハンもさっきは噛んでごめんね。
よしよし、いい子だね。気にすることないよ。ほら、もう後もついてないし大丈夫。
なんでいきなりそんなにヨハンに懐いてるんだよ。
なんでだろう。あのね、ヨハンはなんか変わった匂いする。変な匂いじゃないけど、なんか今まで嗅いだことない匂い。不思議なの。安心して胸がスーってなって、好きな匂いだから。きっとヨハンいい人だから、もっとヨハンのこと知りたいって思った。変？
変じゃないさ。僕だってもっとナインのことが知りたいよ。これから一緒に過ごすならなおさらさ。
あ？
ああ、そうそう。今日からナインは僕たちの家族になるからね。
え、聞いてないですよ。
今言った。
さっき決めた。
俺の許可は？
いるの？
すみません、いりません。
でも。
はいはい、この話はおしまい。僕は来るものを拒まず、去るものは追わない。あ、僕が気に入ったものに対してだけね。
ヨハンはこいつが気に入ったんですか？
そうに決まっているでしょう。じゃなかったら名を与えるなんて重責を担うはずがないよ。
そうかもしれませんけど。
安心して、ゼクスのお仕事を他に任せるつもりはないよ。ナインはそう、可愛い子供だよ。多分僕このくらいの子がいても何らおかしくない年ではあるはずだし、もしかしたら孫かもしれないね。
笑えない冗談はやめてください。ヨハンがそこまで言うなら分かりました。じゃ、お前は俺の妹みたいなもんだな。改めてよろしく、ナイン。
よろしく、ヨハンとゼクス。うち何もできないけど迷惑かけないようにする。
ぜひそうしてくれ。毎日窓を割られたら困る。じゃあ俺、窓の修理やっちゃいますね。
窓割っちゃってごめんね。
ナイン、何も気負うことはないんだよ。一緒にいるだけで温かい気持ちになれたらそれだけでいいんだ。
それはなんだか難しいね。目に見えないものは難しい。
そうだね、目に見えないものは難しい。例えば戸籍や記録、調べ尽くした情報で君たちは紛れもなく家族ですと言われて安心することもあるだろう。でもそれに絶望することだってある。産まなければよかったと泣かれたり、愛しているから死んでくれと言ったり、それが本心なのか言われた方は永遠にわからない。だからずっと苦しくて、その後ずっと足かせとなってしまうかもしれない。心からまろび出る言葉はそうした時に自分自身すら苦しめてしまうんだ。僕はね、ない、そういう足かせを外してあげることはできなくても、どうしたら少しでも軽く感じるかを一緒に考えてあげたいんだ。
少し難しい。
ごめんね、どうも端的に伝えるのが苦手でね。でもきっとナインは理解できているよ。言葉の意味は分からなくても、心の部分でナインはきっと同じ気持ちになれる。
ヨハンが言うならきっとそうなんだね。じゃあヨハンも足かせ持ってるの？苦しいと思うことある？
じゃあ一つ昔話をしようか。僕がここにたどり着くまでの話さ。
昔話？
ああ、あれはいつの頃だったかな。 僕がまだ普通に年を取っていた頃さ。父も母もまだ生きていて、そう、妹が一人いたんだ。そして僕の家は大変に飢えていた。貧しかったんだね。父は畑を持っていたけれど、痩せた土地、天候不順でままならなくてね。どうにかみんなで支え合ったが、ダメだった。ある時飢えと将来を悲観したであろう父が錯乱してね。それまで仕事道具だった鎌やら斧やらを振り回して襲いかかってきた。そしてあっという間に全員死んでしまったのさ。
ヨハンはどうして助かった？
単純なことさ。行きたかったんだ、僕は。あんなところで、しかも実の父親なんかに殺されたくなかった。殺されるくらいなら僕が殺して生き続けてやろうと思ったのさ。
パパ、殺した？
そう。最初に死んだのは母だった。妹を守るために盾になってぱっくり喉を裂かれて死んだ。それからすぐに妹が頭を割られて死んでしまった。なんともあっけない一瞬だったよ。彼らがこの世に生まれ落ちるまでは十月十日もかかるというのに。悲しかったよ、とてもね。なんで、どうしてって何度も問いかけた。問いかけながら僕も仕事道具だった斧を目いっぱい振り下ろした。
ヨハン。
そういうわけで僕は家族を失ったわけだ。そしてね、その日が最初だった。人間の肉を口にしたのは。
人間の肉を食べる？
うん。死への抵抗というのはとてもエネルギーが必要でね。そこから抜け出すにはそれこそ死ぬほど頑張るしかない。つまり僕は死ぬほど頑張ったんだ。だからとてつもなくお腹が空いちゃってた。
でも食べるものもうなかった。人間しか。
そういうこと。
でも人間食べるのはやっぱり変。
うん、知ってる。普通人は人を食べない。少なくとも主食には絶対しないだろうね。基本的に美味しくないし栄養もない。
なんでヨハンは人間食べる？うちは人間かじったことあるけど食べちゃおうと思わない。
それが僕の生きる理由だから。
理由？
そう、僕は生きたかった。どんなに辛い目にあったって死はそれよりももっと恐ろしいものだと思っていたから。だからそのために妹を、母を、父を食べた。最初はね、仕方がないことだと思ったんだ。本当に飢えて死にそうだったし、あの時の僕は冷静じゃなかった。生きるために目の前の肉に食らいつくしかなかったんだ。だけど、それはとても恐ろしいことだ。頭が冷えた頃には、なんてことをしてしまったんだろうと絶望したよ。
じゃあ、なんでそこでやめなかった？
そこでやめてしまったら、僕が家族を食べたことが特別なことになってしまうだろう。あの時冷静でさえいれば、周りに助けを求めるなり、狩りをしたり、果物を探すことを選択できたじゃないかと気づいてしまう。それが何よりも恐ろしかった。あれは何も特別なことじゃないと思いたかった。だからその日から僕の糧は人に限定された。そうじゃないと、きっと僕はもう冷静には生きられないから。
難しい。
まあ、ほとんど宗教みたいなものかな。パンとワインが肉と血液になるようにね。
ヨハンの話は難しい。昔の人と話してるみたい。
初めて聞きましたよ、ヨハンの身の上話。
そうだったかな。だってゼクスが聞かないんだもの。
ここに来た時ヨハンが言い続けてくれるのであればいずれ話そうって言ったんですよ。だから俺話してくれるのをずっと待ってたのに。
おや、それで律儀に聞かずに待っていたのか。けなげだね。
気になってましたけど、話しづらいことなんだろうと思ってましたし、正直俺から聞く勇気もなかったですから。
素直ないい子だね。僕もきっとゼクスが気に病みそうだからずっと話さなかったんだろうね。未だに悲鳴を上げながら調理してくれているのを知っているよ。
確かにいつまで経っても慣れませんけど、いいんです。俺はヨハンを生かすために何でもするって心に決めてますから。
わあ、重い。
ヨハン、
まあこれが僕の足かせってところかな。つまらない話でしょう。ナイン、
あったかい。
眠ってる。体があったかいな。子供って本当に体温が高いんだね。
俺適当な部屋に寝かせてきます。それからヨハンの食事も。
そうだね、よろしく頼むよ。ああ、ちょうど嵐も止んできたみたいだね。月が顔を出してきた。
はい、今日の月もとても綺麗です。